戦闘態勢 .com。いつもやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど誰かがきっと聞いている。おっさんたちが台東区の戦闘あれバリバリうるさいよ。有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト。お相手はあなたの街のビデオ屋さん私内野とさすらいのテレビプロデューサー工藤ポン。
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃん。
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村。
よろしくお願いします。
ということで今回もまたこの4人でお送りします。戦闘態勢 .com ということでね、はい、
ちょっとね、ちょっと
すごいですね。あーでもいいですか。まだまだこれからですよ。
まだこれからですよ本当に。
さすがにちょっと眠そうです
よ。ガンガンいっちゃいますよ。ねえどうですか。
どうですかって言われて、
どうですか。
一応ちょっと恒例 の, あの お便りがあったとかなんかそういうのってなんかありますか。
お便り
あげました。
お便りって何。お便りって何だった
んだっけ。日
本語の人もいる。
俺も忘れ
て。お便りって何。お便りなん
だ。そうか。俺もなんか言ってみたものの何だったっけ。お便りって
おかしいよ。
おかしいおかしい。
おかしいよこんちゃん。
ちょっと最近ちょっとコロナ疲れでおかしくなっちゃってる本当に。お便りとかない、ない、この世にはない、ない、ない、ない、間違えました。
やっぱ伝えて見かけたんで、はい、アダルトビデオなんですけど、はい、廃墟ものです。
廃墟 AV、
廃墟 AV ですね、うん、廃墟 AV、 なんか人妻監禁領主禁断の目覚めみたいな、
はい、ちょっと古い感じで、
ちょっとタイトルからして1900、まあ、2000年代頭が1990年代でしょ、うんうん、ちょっと古いなと。まあビデオの画質もさ、
うん、
ま
あ、ちょっと VHS とかじゃ
ない。そんなんよね。
DVD
なんだけど、うんうん、ちょっとまあただ見ててさ、うん、あとヤクザが2人あのその廃墟に来て、多分それが、おそらく研修所かなんかなんですよね、うんうんうん、はい、広いけども、うん、特に温泉があるわけじゃなくて、うん、割とでっかいんだわ、うん、でホールがあって、うん、舞台がだからなんか研修室かなんかの廃墟なんですよね、うん、でおそらくこの廃墟がで撮影許可が降りたから、うん、やろうってやった感じなんですよ。すごい撮影が気合入ったんですよ、いろいろと。それでまあヤクザが2人地上げからなんかに来てて、でそこにこう若夫婦が来ちゃってさ、まあどうしてそこに因縁つけられたかわかんないけど因縁つけられて、で旦那さんと奥さんがこうこっち来いって言われて、旦那でこう奥さんが裸に向かれてさ、でそっから結構すごいんだけど、裸のまんまで廃墟の中をさ走るシーンが結構あるわけ、うん、で、あ結構すごいなと、うん、廃墟の危ないしさ、うん、やっぱり、うん、でちゃんと運動靴履いてるんだけど追っかけっこするシーンが結構なく、うん、あすごいなこれ、うん、頑張ってるなと思って、うん、で、ボイラールームみたいなところに追い詰められるわけ、うん、でこうやって羽交い締めにされてさ、うん、ほらほらっておっぱい揉まれたりして、うん、離してってやるんだけど、ボイラールームってさ、まあ、うちにもあるんですけど、うん、配管が結構、うん、あってさ、うん、バルブとかが出てるから危ないんですよ、うん、特に素肌の場合は、うんうん、だから男優がさものすごいさ、うん、寝ろ寝ろってやってんだけど変わってるわけ、はい、女の人が一生懸命変わってて、うんうん、で女の人はもう乗ってやってるから、うん、離せって言って暴れてるんだけど、うん、男優の方がさ危ないよ危ないよって目つけてやってて、うんうん、ああ頑張ってるなと思って、うんうん、で旦那さんの方にこう捕らえてる旦那さんの方に連れてこられるとさ、うんうん、もう一人のヤクザがさ、うん、お前の旦那、お前本性見せてやるぞ、見てろっつって、うん、いきなり旦那 あのズボン脱がせてさ、うん、あのヤクザがフェラチオするんですよ。
男が男。
男が男をね。で、立っちゃうわけだね。で、やめてくれって、あなたって言って、これ何見てんだろう。これ果たして一体、さっきからすごいもの見てる気がするんだけど、俺は何を見てるんだろう。これどうで俺オナニーすればいいのかしらって。ちょっと思いました。そういう
そういう話
です。そういう話です。ちょっとびっくりしました。
なるほど。じゃあ皆さんも機会があれば
ビンビンでしたからね。 だから、だからあの舐めてる方のヤクザは役者っぽくなかったんで、うん、普通に同世代の人でしょ、あの、あの、あの旦那の方も、うんうんうんうん、だってあのヤクザとあの奥さんがセックスするシーンは、うん、男優っぽい人だったし、うんうんうん、旦那の方とあのもう一人のヤクザの方は、うんうん、おじいちゃんしゃべっちゃうヤクザの方は、うん、そんなにヤクザっぽくないしあれだから、うん、だから、うん、あ同性愛者の人わざわざ連れてきて、うん、このシーンでもそれをしてまでこれをする意味って何、うん、なんだったのすごいなと思って、うん、私はどこで射精すればよろしいんですかみたいな感じでちょっと衝撃を受けましたっていう。
なるほど。
なんだったら人ってもよかったんですけど、これ買うんだったら1万2000円とかするから、ね、そこまでは出せねえなと思って。
なるほど。
ちょっと珍しい AV。
はいはいはい。
あとですね、うん、あのこれ映画批評の話なんですけど、アマゾンでたまたまこうブラックレイン、うん、ブルーレイって今いくらぐらいするんだろうか、うん、どうなんだろうと思って、アマゾンのレビュー見たら、うんうんうん、大体最低点のところ見ると画質が書いてあるんですよ。
はいはいはい、DVD、
ブルーレイ、
ブルーレイ、
とにかくブルーレイは、うん、あの最低点のところ見ると画質がひどい場合には、うんうんうん、DVD と同じじゃねえかって書いてあるからですよ、うん、はいはい、まずあんまり DVD がブルーレイでも画質良くないらしいんだな、
うんうん
うん、だからその中の一つで、うんうん、まあ、これツッコミなしで聞いていただきたいんですけども、うんうんうん、大好きなディパーテッドを撮ったリドリー・スコット監督だというので期待してみたのに、話はめちゃめちゃ、日本の描写もいい加減、全く面白くありませんでした、最悪です、うん、しかもディパーテッド撮ったのはリドリー・スコットじゃなくて、トニー・リドリー・スコットじゃありませんでした。間違えました。そこまで書いてあるわけ。
はいはいはいはい、
俺ね、
相当怒ったんだ。
これね、俺、映画評論として多分ね、最高傑作じゃないかな。20世紀の。こんなに笑えるし、何がどうつまんないかもよくわかるし、しかも勘違いってさ。これはいかに言葉を連ねたあの映画批評よりも美しい映画批評だなと思って、これはブルーレイ の, あのブラックウェインの表 の, あの最後のところに、ね、書いてます。2行ぐらいですっごい面白いです、これ間違ってました。
潔いよね。
潔いね。しかも、
書き直せるだろ、
途中で
書き直せるだろ、それ
正直な人なんだろ。
わかんない、
ねね、半沢直樹、
はいはい、
半沢直樹見ました、
1話見ました、1話、
あ、そうですか、
うん、見ました、見ました、
どうですか、
え、俺ね、最高だね、最後のあの大和田常務がね、土下座するところとかね、
それは
前のシーズンしか見てないんですちょうどね、あの始まるって、始まるんだと思って、うんうん、ああ見なきゃと思って、前のシーズン見てなかったから見ようと思って、でもまあ間に合わねえなと思って見始めたら止まんねえよ、止まんねえよ、あれ
全部見たのね、
止まん、1話見始めたら止まんねえの、
そんな面白いの、
めちゃめちゃ面白いよね、あれね、
面白い、
あれ最終回40何パーセント取ったのも分かるわと思って、止まんねえ、もう毎回毎回さ、オチがスカッとするんだよね、なんかね、オチが用意されて、でしかも次への引っ張りもちゃんとできてて、うんうん、みたいなさ、うんうん、いやこれは楽しみだと思いながら、まだ第2シーズン見てないです、あれはすごい、あれは面白かった、
第2シーズンも結構いいです、そんな感じです、
でもただ、うんうん、あの大阪編がピークかなとも思うんだよね、俺ね、
赤井秀和が出てくるやつ、
赤井秀和が出てくるやつ、あのそれに比べるとあのスケールでかくなってるんだけど、うん、なんかパターンが見えてきたなっていう気もしないでもないんですよ、
まあ、大体同じようなことを繰り返してるから
ね、そうあ、なんかこう危機が迫るじゃん、なんかこう、うんうん、金融庁の調査が入ったりして、こう
あ、
やばい、
ね、
やばい、あの資料が見つかるって思っても、うんうん、でもまあこれパターンだから、これ助かるんだよな
っていうのが
あ
って
、あんまりね、もう大体なんか、あ、助かる、ハラハラしてんだよ、してんだけど、まあちょっと安心できるかなみたいなのがあって、いやでも面白いね、
まあそういう安心も込みで楽しんでんじゃない、
面白い、いや面白いわと思ってね、
ネットフリックス入ってる人いる、
あ俺入ってる、
入ってる、
あれ 呪怨見た？
あ、見た見た、呪怨見ました。
どうですか、すごい評判いいんだけど、
俺まだ見てない、
あの新シリーズ、
怖くて、あのね、1話30分ぐらいでね、まだ5話6話ぐらいまでしか、ワンシーズン6話
ぐらいで完結してないの？
まだそうなの、まだ完結してないです、第1シーズンが終わったっていう感じで、いや面白いよ、
あ、もう昭和平成の事件が
ダーッて、そうそう、ダーッて出てくるんですけど、全然そういうことが起きましたみたいな、例えばオウムとかは、オウム事件とかはテレビでこうバーって流れてるぐらいなもんなんだけど、いろんなのがこうモチーフとして出てくるんですよ、やっぱり、ほら、
お腹の中に
戻る、そう、胎児を取り出して、受話器、電話器を入れ代わりに詰めたっていう料
金事件があった
の、まだ犯人あれ見つかってないんだよ、うん、な、しかもあれ子供って生きてんだよな、あれな、取り出された胎児って生きてて、今ハワイかどっかで暮らしてんだよね、まだ本人には知らせてませんみたいなことを言う、なんか雑誌に載ってたらしいんだけど、いやでも
何よりです
よ、
子供が生きてたのは何よりだけど、そういう事件が愛知かどっかだったんだよ、
名古屋だね、名古屋で、愛知で、すごい、もう稀に見る猟奇殺人だったよね、あれは、
稀に見る猟奇殺人だったよね、すごいと思うんだ、でそういうのがモチーフになって、人通りに全部、だ東電 OL 殺人事件とかをモチーフとして出てくる、
そうね、モチーフになってる、
そうなんだ、面白い、
面白いですよ、
謎を謎を呼ぶような感じじゃないんだ、
結局まだどんどん住人が入れ替わって、でそこで新しい惨劇が生まれて、その惨劇でこう呪いがどんどん増幅していくっていう形になってるんだけど、その大元に何があったかっていうのがまだ解かれてない、
まだ解かれてない、じゃあ一応話の内容としては、かや子さんとか俊夫君っていうのは、結果としてああなったんであって、まだ呪いの家にはまだ根源的な何かがあるって話になる、
そう、
かや子さんとしおくんが根っこにあるんじゃなくてってことなの、
で、かや子さんとしおくんが出てくるのかどうかさえもちょっとよくわかんない
んだ、
かや子さんみたいな幽霊みたいなのは出てくるけど、それがかや子なのか、だから結局呪怨は実際の事件を元にして作られたっていう感じになるから、かや子さんがいたかどうかっていうのは、あの映画の呪怨のテレビシリーズの中では、まだ分かんない、
分かんないんだね、
だから多分これから2000年代に入ってくるから、そこで呪怨とかが、
あ、そうね、
出てくる、作られるんです、はい、作られましたみたいなの描写がメタフィクションみたいな感じで出てくると思うんだよね、
なるほど、
だからかや子さん、俊夫君みたいなのがその出てくるかどうかは分かんない、作られたその劇中劇みたいな感じで、その中に作られたキャラクターとしては出るかもしれないけど、実際本当のジオンの家はいたのかっていうのはちょっと分かんない、
あれ見たいがためにネットフリックス入ろうかなと思ってるぐらい、
いやいや面白い、
面白いらしいですね、
またネットフリックスはネットフリックス以外ではやんないからね、そこがうまいところで
本当に DVD 出さない
の、 出さないでしょ、ネットフリックスオリジナルで DVD になったの見たことないもんね、
あら、
ないんだ、
あれって全裸監督、
全裸監督は
全裸監督 DVD になってる、
なってないか、
なってないよ、
あ、そうか、なってない、
なってない、もう、ネットフリックスに入んなきゃ見れないから、そこがもう強みだからね、
あ、まあそうだよね、それで見られちゃったね、
俺さ、あれ買ったんだよ、長谷川博己の獄門と金田一耕助の、NHK のあまりに面白かったんで、
あ、そう、
買って、
ドラマだよね、
ドラマ、で、まあ本編はちょっと長めになってて、よく、もちろん面白いんですけど、俺が一番好きだったオープニングとエンディングの、マリリン・マンソンのテーマ曲をさ、差し替えられてるわけですよ、別の、で、まあ、あの本放送の時にしかマリリン・マンソンで、マリリン・マンソンの歌っていうか歌詞がさ、俺たちは通りすがりのストレンジャーをみんなで殺すっていう歌詞だから、すごくこう金田一耕助のあれに合ってたのね、なのに、え、NHK はあんな受信料を取ってて DVD 出す時にマリ 任満足に今日撮ってよみたいなさ、
まあ半券だも
んね、高いんだろうね
多分。逆に言うとテレビの時は、うん、あれって、うん、お金かかんないじゃないけど、あれ年間で払ってるわけ、うん、
使い放題で、
洋楽にしても何しても年間で払ってるから、基本的に何でも使えるわけ、うん、ビートルズだろうな、うん、DVD とか劇場の場合、うん、劇版の場合は、うん、別の契約をしなきゃいけないから、
じゃあさ、それこそさっきの吉岡君の、うん、あの悪魔が来たりと笛を吹くのところではさ、うんうんうん、あの一番盛り上がるその兄弟との間の近親相関みたいなところで、うん、うわーってみんなが盛り上がってるところでジョン・レノンかなんかがブワーンってかかるわけ、うん、あれも DVD 買ったらじゃあ差し替えられてる
わかんないよ、
差し替えられる可能性はあるよ、
ビートルズの版権が安ければ
安かないと思うけど小野陽子さんも買ってるしね、
たまたまね、
たまたま
それだけ、
あたまたまみたいなのあればあれだけど、でも映画とかだとビートルズ使われてるのあるよね、
まああれ払って
払って
使って、
じゃあ、 あの角川映画の獄門島はどうしてああいうことなんじゃ、うん、悪霊島はさ、
あだからあれは金払ったんだよね、
いや今 DVD で出てるやつは、
うん、あの
レッドイットビー使われ
てる、レッドイットビーが、うん、あのビートルズのレッドイットビーじゃなくて誰かの変でしょ
ガバマジで、
マジで俺ショック受けちゃったの、ええー、と思った、
あそうなんだ、
4億円も入ってないだから全部だから、もし見るとすれば YouTube の当時のあの CM 集ある、CM 集とかで、
台無しじゃない、
台無しじゃない、やっぱりあのビートルズのレッドイートビーかかってグッとくるのにさ、
あそうなんだ、
そうそうそうそう、だから薬の道の DVD はね曲あの別の人の変な人のカバーになってて、そんなみたいな、
確かに
小野陽子またお前金の持ち主みたいなそういう小野陽子への怒りがこう、だからほら悪霊島ってあの悪霊島悪霊島悪霊島って出るの字幕にレッドイットビーがバーンってかかるっていう角川映画の CM がすごく印象に残ってるから、うんうんうんうん、覚えてない、
ちょっとあんまもう覚えてないそれ、
あの悪霊島の
CM、うん、あ思い出、思い出、悪霊島の CM 覚えてない、
中学生ぐらいかな、小学生かな、もしかして、
うん、怖いから記憶に なくな
ってちょっと怖い、やっぱ怖い感じでしょ、友達と二人で見に行ったけどかなり勇気いったもん、うん、そんなに今見ると、まあ、ちょっと怖くはないですけどみたいな感じでした、うんうん、あのこうやって
パクロキに戦争ではなくねというわけでね、こんちゃんがウェブからパクってきた相談に次々答えてこの世から悩みをなくそうという大きな野望を持ったこのコーナーですね、はい、今回も次々と悩みを解決していきますよ、はい、高校1年生です、男性10代コウスケさん、高校1年生です、クラスメートがタバコを吸っているのを発見しました、友達に言ったらここ治安悪いしそんなもんだよと言われました、気づいてないだけで結構みんな吸っているものなのでしょうかというわけなんです、
ね、まあまあ言うことなんねえなお前こんなことネットで作りやがってつまんねえ男まあつまんない人生をどうぞとしか俺は思わんですね、
なるほどね、
はい、
多分柔道一筋で生きてきたんじゃないですか、多分
ね、作るのは好きなんだけど
まあでもそんなに昔よりかは未成年の喫煙で少なくなって
る
んじゃないですか
と思うでしょうけど、私はなんか喫煙増えてるっていう実情を聞いています、
本当
本当ものすごい、私は聞いてますよ、
誰に
自転車宅配をしている私のお友達、
ああはいはいはい、
まあ公園で行くとね、うん、ガキが吸ってますわ、中学生とか、でも中学生が吸ってるって、
中学生が吸ってる、
でそれは俺できないんだけど、うん、ビシッと注意するって、
うん、
お前ら何やってんだっつって、
うん、すげえな、
やらないし、うん、そのやるのってやるんですよでやって、うん、お前らやるなら、うん、あの悪いことなんだからこそこそやるよっつって、うん、大人の前で堂々とやってんじゃねえやらさねえっつって、うん、タバコ出せねえっつって全部、うん、全部取り上げます、うんうん、だから俺はここ3年ぐらいタバコ買ったことあります
すげえな
お前それ
すげえな
でもあの子たちいい子なのは、うん、んだようっせえなって言いながら、うん、やっぱり悪いことしてるって自覚あるからそうやって怒ると、うん、タバコ出すんですよ、うん、お前ぶん殴らないでしたことないってないです、うん、やっぱりいけないなとか注意しますけど、うんうんうんうん、タバコは吸ってますよっていう、俺はだから減ってるかどうかでいうとさ、うん、 あの圧倒的に俺ら30代から上の人たち減ってると思う、うんうん、あやっぱりほらうちでも一時期自分で買ったけどやめたじゃない、うん、結局、うんうん、で若い人たちは別に知ってる人普通にいると思うけどね、うん、それはね、
まあ、でも俺のところがね、
うん、ああそうだね、
そこらの関係もあって、うん、
そうだね、
めちゃくちゃ減ってんだよ、
居酒屋ですら吸えないからね、
もう基本居酒屋全部ダメ、
基本的にはダメ。でただタバコを売ってるっていうとこだったら吸える。
タバコ売ってる居酒屋なんてあるじゃん。
あ、そうだ、だからね、そういうとこは吸えんじゃん。
あ、そうなんだ。運営でやっていいんだ。
うん、うんうん、でもさ、うちらが若い時から来られて、今のタバコだって高くなってるわけじゃん。そんな若い子買うのも、ね、
やってるじゃ
ない。大変大変なんじゃないもんね。うん、
まあセレブしたい人はしますよ。
まあね。うんPCR 検査を受けて相談者井上陽性男性30代、 PCR 検査を受けて結果が出るまで外出禁止とあります。近所のスーパーに缶ビールと缶チューハイを買いに行きたいのですがダメですか。
ものすごいマスクして手袋して行かれたらどうですかね
まあね、まあ、
そうですね、
まあ、でも自販機で売ってないの都内は。
お酒アルコールは
もう売ってないです。
売ってないの？
うん、多分売ってない。うん、そう言われれば。
うん、うん、そう、
うん、そうそう、見ない見ないね、
うん。昔身分証明書なんか入れて売るシステムなかったっけ？
あったあった。う
ん、あタバコは買える
の？タバコはほら。
タバコは今の。
タスポ、
タスポ。昔だって免許証を入れて、
うん、
売るやつとか、
うん、あった。
あったあった。うん、昔はね。例えばお酒の自販機ってもうないんだ。
ないね。
あ、
ないね。
まあまあ行けばいいんですけど、
そう
まあね、まずマスクしてね、感染防止でね、行けばいいんじゃないですか。うんうん、だってね、PCR 検査を受けてっていうことは
分かんない。
陽性って分かったわけじゃないんだから
。そうそう。
まあ大丈夫ですよね、うん、陽性って分からずにふらふら歩いてる人もいるぐらいだから、
うんね、
そんなに比べたらね、うんうん、まだ結果は分かってない、うんね、ちょっとはい
いですよ。だから俺だ誰もさ自分が本当に根性悪いやつだけでしょ、うん、あコロナかかっちゃった、
うん、
陽性だ、
うんうん、
じゃあ他のやつにも移してやるってやってるのは、
うん、
本当に根性の悪いやつだけだから、
うんうん、昔エイズでそういう話あった、ね、
あった、ウェルカムトゥエイズランドでしょ、
うんうん
うん、だからそれはもう本当根性の悪いやつだけだから、うん、そのことやってるのは。だからまあ、うん、本当にこれかかってね知らずに他人に移したってさ、
うん、それはまあしょうがない、
しょうがないじゃないですか、うん、病気だもの、
うん、なんか
聞いてください、うん、相談者ボンキュボン女性50代、50歳になりました。主婦で近所のスーパーに車にで行くだけの生活ですが、年齢的にどのようなアクセサリーをつけたらよいのでしょうか。カジュアルにカットソーや T シャツしか着ません、
ね、年齢的にとか、まあ、ネックレスとかイヤリングとかなされば
いいや。そうね、
うん、あとワンピースとか
逆にこうカジュアルなものに割と派手なアクセサリーとかつけたら割と釣り合い取れていいかもね。
でもほら内田君もね、50直前か金髪にしたの。
50直前、
直前だね、過ぎてたかな。
いや50は直前です。50になる前、
前だよね、うんうん、で俺やっぱり内田が金髪っての最後俺も一押しだったんですけど、うん、金髪にしたの、うん、で内田がやって先越されたみたいな感じだったけど、うん、俺やっぱりね、あの三浦春馬君憧れだったんですよ金髪。
あの
恋空と、あとネガティブハッピーチェーンソーエッジっていう映画で、あのパツキンで出てくるわけ、バッキンバッキンの、これがかっこいいんだ。三浦春馬君の金髪がね、なんかもうエイリアンみたいにかっこいいんですよ、の異邦人みたいにして、なのでちょっとね憧れてたんですけどね。だから真っ先になんかちょっと思い出したのがネガティブハッピーチェーンソーエッジの金髪、自分がね、自分の金髪師匠がねちょっと死んでしまったのショックですよね。だから思い切ってやってみたら、髪の毛の色染めるとかさ、その人も
そうね、うん、割と50歳、50歳だからこそ、
うん、じゃない、
ね、いや、やってみてもね、
最初だけでした、違和感もあった、うん、お客さんになんかいろいろ先輩のお客さんに、うん、どうしたのって言われたら最初だけで、うん、もうこれが普通になっちゃったから、
そうという感じでね、
はい、
はい、もうなんかもう50とかになったら何やっても許される年ですよ、
うん、だから、ね、なんだっけ、もうそういうのが好きな人だと思われるか、うん、どういう服装をしてても、うんうんうん、 それは、うん、生きてるとかなんとかじゃなくて、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
ただこの間ね、あのちょっと悪っぽい服買おうかなと思って、うん、花柄の T シャツ買ったんです、はいはい、バラのね、はい、バラと天使がブワーって、うん、
マタロウが来る
マタロウが来るみたいなマタロウが来るみたいなこれなんかスクリーントーンみたいな藤子先生のあと思って買ってちょっとロックンローラーっぽいかなと思って金髪出したんです、うん、買ってきてみたらですね、うん、お客さんにですね大阪のおばちゃんみたいだよと言われてえっていうでちょっと大阪のおばちゃんっぽいって言われたってやめました1000円だったしその写真一気でちょっとくじけましたあのマタロウじゃなくて大阪のおばちゃんって言われたかもしれない
その辺も気をつけた方がいいってこと
ねそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそう人から言われて心が折れることもありますよっていうことだよねまあ強気で言ってください最初はねはい映画のデカデカコーナー
はいどうですかデンどうですかデンどうですかデン令和
第1回ことかさきかさい第2週目です
恐れ入ります
もうてっぺん超えてるからさすがにね
前回から引き続き、はい、こんちゃんのおすすめ映画をみんなで見て語り合おう、
はい、その通りですはい
第2週の今日は、はい、記憶にございませんということでね記憶にございませんをおすすめということで、
はい、そうですね、はいはい、私のチョイスでですね、はいはい、
監督脚本三谷幸喜ということで、ねう
ん、監督もなんだこれ
あそうそうそう、はい、そうそうそうそうそうそうそうそう
中井貴一、うん、主演ということでね、うんある時男は東京都内の病院のベッドという場所で目覚めたのだがあろうことかことの一切の記憶を失っていた投げるこれこっそり病院を抜け出しテレビを見た瞬間そこに自分が映っていることに気づく演説の最中傍聴していた一般人から透析を受けてしまい病院に直行する自分がこの国の内閣総理大臣黒田圭介であることに衝撃を受けるしかも国会における討論での暴言等が原因で相当な嫌われ者の総理大臣であるというさらなる衝撃が待っていた記憶に喪失になってしまった男は秘書官を名乗る者たちにお迎えに上がりました総理と言われ総理大臣官邸に連れ戻され自分が記憶喪失の状態にあることはトップシークレットすなわち最高機密であると告げられるということでね、うんはい、こんな、記憶をなくしてしまった総理大臣がうん記憶を失ってちょっと性格も変わってしまって、うん、いい人として、うん、秘密にしながら生きていくというね、はいはいはい、そうですね、はい、という映画でした
はい、は
い
はい、
いいところはいどうでしょう
はい、はいはい、いいところですねはい、はいこの映画ね127分あったの
なんですよ、ね、はい長かったね
で、はいはい、127分なんだけど123分ぐらいでもまだあの映画やって続いてたんですよ、うん、であいやあと4分ぐらいしか ないけどと思って、うん、大丈夫なのかなと思ったらあの、うん、エンドクレジットねスタッフのエンドクレジット割とあのチャッチャッチャッチャッチャッつって感じで、うん、終わったんで、うん、ああ短くてよかったなと思って、ね、ちゃんとああちゃんと127分
終わったってい
う終わったなっていうそうそうそうそう、うん、そうそうそうそうそうよく長いじゃないですか俺もこれ長いなと思って、
まあね
なんかね、まとめてここに、ね、チャッチャッチャッチャッチャッって言ったの、うんうんうんそれで、それでああよかったなって、
うん、そこはよかったってことね、
まあ、そうです
ね、俺はね、じゃあ、あれですけど、この間、工藤君が言ったんですけど、富士が関わるとろくなことになんねえみたいなこと言ってて、うん、全く知らなくて、うん、最初にフジテレビに出てきたんで、ろくなことになんねえなと思ったら、ろくなことになってなかったんで、うん、工藤の予言が当たったなと思って、ちょっと嬉しかったですね。
じゃあ次、はい、一応最初言ったけど、これも、中井さんとは仕事をしていて、うんうん、ナレーションを読んで
る、うんうんうん、サラメシ
サラメシじゃない方は、まあ、もうちょっと前の、うんうん、サラメシは比較的最近なんだけど、うんうん、でそこでいつもねいやこの人はすごいなと思ったのは、うん、とにかく入ってくる時のテンションと始まった時のテンションが、うんまあ、違うわけです、うん、でさらに最近サラメシとかで、うん、テンションが全然違う、
うん、違うね
俺がこうなんかディレクターとして接してる時の中井さんのキャラクターと、うん、あの今の本当サラメシのキャラクター、うん、で今回の映画でもいいんだけど二面性みたいな部分ものすごいある人だなと思っていて、うん、それをまさに今回の映画はやっているというのでこのキャスティングは 非常に分かりやすいというか、うん、ある意味中井さんを知ってる人がキャスティングしたんじゃないかなと思うぐらい、うん、二面性みたいなものをすごい象徴してる、う
ん、なるほど。じゃあ部長
あのね、
はい、
ちょうどね、ほら年末ね、あ年始に、毎年フジテレビでさ、うん、もうなくなっちゃったけど隠し芸オールスター隠し芸大会やる、うん、
はいはい、
でほら例えば今回もなんかケバいテレビキャスターが、うんうん、あ宇多由美子だったんだみたいな、
うんうんうん、
あ大統領ってあれこれ木村佳乃だったんだっていう、うんうん、こう出るじゃん、うん、あ、うん、あ俺これは分かんなかったから、うん、あそうなんだと思って、うん、
あちょっと隠し芸、
うん、隠し芸っぽい感じが、うん、最近隠し芸大会やんないから寂しいと思ってた時にそういう隠し芸的なね、うん、仕掛けがあったので、うん、まあまあそういうのでやってればいいんじゃないかなって思ったよかったなっていう、うんうん、こういう感じのがよかったなって、うんね、よかったですね、はい、
俺ね、大河ドラマのあれで見てて、真田丸か、
うん、
三谷幸喜さんの書いて、真田丸の、あれで、なんか、それこそ YouTube で上がってる違法アップロード動画をちょっと見てると、えらい面白いんですよ。
ああ、そうですか。
えらい、そこら部分、面白いとこ抜き書きしてるのかな、これ、すっごい面白そうで、あこれ、いつかちゃんと見ようと思ってさ、かっこいいし、面白いですよ。で、
うん、
なんでいつもちゃんと見ようと思ってこういうことになるのかなと思って、うん、映画は俺ろくでもない記憶しかないので、うん、みんなが評判のいいラジオの時間も俺はあんまり面白くなかったのね、
う
ん、あーはーみたいなさ、うん、で、うん、じゃあ古畑任三郎はどうかっていうと、うん、まあ面白いのもありましたという程度で、うん、で素敵な金縛りだっけ、
素敵な金縛り
ね、あれもつまんなかったし、うんうん、今度もね、うん、最初にだからランニングタイム俺も見てさ、うん、絶望的な気持ちだったんですよ、うん、そんな見なきゃダメみたいな木村佳乃が出てきたし、俺木村佳乃ですぐ分かったけど、
あ
これ俺見なきゃダメかなこれと思ってさ、日本喋れるわそれね、だって日本人なんだから、
うん、
みたいな、
うん、
なんじゃこらという気持ちでずっとこう、うんうんうん、なんか見てて、
はい、
当たりって何があるの逆に。だから俺真田丸はすごい期待してるけどまだ見てないけど、三谷幸喜の当たりって多分どういうの、
まあ、まあ古田任三郎も当たりだし、うん、あと振り返れば奴がいるっていう、ね、
はいはいはい、
異形ドラマとかね、
はいはいはい、
だから、うん、まあ当たりはちょいちょいあるじゃない、ちょっと映画になってからね、ちょっとまあラジオの時間はね俺まあまあ面白いなと思ったんですよ、はいはい、うん、とかでまああるんですけど、映画になってからねなんか だんだん映画、あまだ撮れるんだと思いつつも見てみたら、あれ、あマジックアワーもまあまあかな、マジックアワーは佐藤浩市がこんなになってやるのが面白いだけだったし、ね、うんうんうん、まあ本当ね、本当そんな感じですよ。だから素敵な金縛りも取り上げましたけども、本当素敵な金縛りが本当記憶にございませんって書いて、どんな映画だったか全くちょっと忘れちゃったみたいなので、で本当そんな感じでしたね、なんかね、うんうん、
まあちょっとやっぱだいぶ厳しいよね、
うん、ちょっと厳しい感じでね、
芝居でさ、うん、まあ、やればもしかしたら成立するのかもしれない、
舞台だったら面白いんじゃない
の、多分、うん、この芝居のノリで映画でやってる割には全くその世界観描かれないんだよね、
うん、
要は総理大臣ですと、うん、日本の政治を牛耳ってますと、
うん、
でまあフィクサーもいますと、
うんうん、
でその周りのその世界って日本、
うん、
その人の影響でどうなってるかとか、うん、その人の影響でどういうふうに変えていこうかとしてるかとか、
うんうんうん、
変わろうとしてる自分って何を変えようとしてるのかっていうのは全然分かんなくて、なんか世界観が全く描かれないでいっちゃってる感じ、あれはやっぱ芝居のノリなのかな、
だから、うん、舞台で見ると、うん、あいいもん見たなっていう気持ちになるんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
そう、あね、思い出すけどね、舞台はねもう結構面白いのあった、なんかワーワーガンが見たりしたんだけども、うん、まあまあ結構あ面白いなっていうのが、ね、いくつかあったりしました、ね、うん、でちなみにこれ日本って言ってないんだよね、
あ一言
架空の国、
架空の国、
架空の国なんですよこれ、
だからみんなガラケー使った、
あそうそう、とかね、そういうとこもあるんじゃないの、まだまだ
稚内とか言ってたよ、
言ってました、ね、
修学旅行でどう
だ、
言ってました、
稚内警察になんか
あれね、田中圭君ね、うん、君ああ、そこ失敗だよ、うん、出しちゃってるから
。それの詰めも甘い
よ。甘い甘いよ。それあれ絶対に架空の国って設定なはずだったから絶対に、うんうん、でも言っちゃって言っちゃって
田中圭君があのさ、大体さ、警察官がさ、うんうん、最初に東京行ってさ、稚内に飛ばされるってことありえないわけですよ。地方公務員だからね。
その辺の調べは全く
全くやってないんですよ。だから政治のことも多分全然調べてないわけですよ。
多分そうだと思う。
だからそれをあの架空の国ですっていう言い訳にして、別に日本じゃないから、日本の政治は描いてるわけじゃないから別に調べてないくていいですよねみたいな感じ、この国ではこういう仕組みなんですっていう、なんか逃げ打ってる感じがするんだよね。
宮城幸喜ぐらいこうビッグになってしまうと、昔から取材しない人だったの、あの人はね。
ああそうな
の。それはもう、ポリシーなんでしょ。だって、うん、振り返れば奴がいる時だって、うんうん、ブラックジャックしか読んでませんって言ったの。それはもう、うんうんうん、ポリシーなんでだから、
うんうん、自分の頭の中だけ
で構築する、頭の中だけで構築するっていう余計な現実の縛りを入れませんっていうのは、うん、作家性のポリシーだから、うんうん、あ、なるほど。でももう誰も何も言わないし、巨匠になってるからさ、うんうん、もう誰も何も飛ばないんだなと思ったけど、うんうん、シチュエーションコメディって、うん、映画に向いてるのかなって。シチュエーションコメディってさ、その場その場で面白いことは優先するから、キャラとか無視してね、全部。例えば、ちょっと記者団から逃げて、総理の入った部屋が物置でした。秘書団も入っていました。で、そのまんまさ、みんなでこう、モップ持って、パーって、モップ持って、廊下を吹きながら去っていく。秘書の人も、ディーン・フジオカも、小池栄子もみんなね、あれ、シチュエーションコメディとしては面白いんだけど、キャラとしては成立しないじゃん。あんなの。その場その場で面白いことだけを繋げてるんで、果たしてどうなんだろうと。だからもう、政治のことも特に興味がないって、家族のことでしょ、これ、要は。夫婦と、それからお子さんとのね、関係がどうなるかっていう、ファミリーコメディですからっていうことなんだろうけど、でも、これがもし本当に成立するって、三谷幸喜さん思ってるんだったら、三谷幸喜さん自身もちょっとおかしいんじゃねえかなと思うのは、要するに石田ゆり子はさ、秘書と浮気したわけじゃない、ディーン・フジオカと。タイプなんだ。許す、戻ってきてくれってだけで、OK なの全部。
ね。
それ葛藤はないのっていうさ、
一番大事なとこだよね、
うん、とか、そこが人間っぽさが全く見えないので、これで OK だと、お客さんついてきてくれると思って書いてるんだとすれば、こうやって三谷幸喜って頭おかしいんじゃねえかなってちょっと俺は思うんだよね。で、ディーン・フジオカも、もし自分に必要とされるんであればっていうところで戻ってきちゃうっていうのはさ、やばいだろお前、その応用さというか、なんか人間、
薄っぺらさだよね、
人間性が一本抜けた感じだよね、うすら怖いんですよ。でもともと中井貴一がどういう人柄だったか分かんないわけ、
どんだけ悪いやつだったんだっていう、
本来は悪いやつだったのか、うん、本当はいい人だったのかな、うんうんうん、分かんないのね、スイッチ切り替えたみたいにして本人がやってるだけで、怖っこれ、
怖いね。だからなんか人間が動いてるように見えないんだよね。
見えない、だ田中圭君がオラーって走ったりするあたりもさ、舞台でやるとそれはオラーっていうのもいいのかもしれないけど、その前に走りゃいいだろうと思ってます、とっとと。で、ヒットマン用意するって言ったら、パチンコのあれのことを言ったの、
うんうんうん、
じゃあ別に殺すあれじゃなかったら、もう一回石に当ててやれと、それだけのことだったのね、別に殺してやれってことじゃなくて、
いや僕も殺すのかなと思ってたんだけど、そこはやっぱほら三谷幸喜の爽やかコメディだから、人は殺さずパチンコでっていう、
もう一回頭ぶつけてやれば、
まあなんかまた、
また悪いやつに戻るかもしんねえ。でもそれさ、大人が書くことがね、もう俺たちがかなり年上の大人がそれ書いて、お客さん喜ぶと思って書くこと、
そうですね、先輩ですよね、
でそれをそも悪巧みしたような草刈正雄が言ってどうこうっていう、だって俺バチッて手止めちゃったじゃない、飛んできたもの、だから俺殺傷能力のあるパチンコなんだなと思ったわけ、バーンと手止めちゃうからさ、みたいな。で、僕も 将来は総理大臣になりたいって、うんうん、やっぱりね、あのちょっと反抗期だった、うん、息子がさ、うん、あの中井議員長まで言うけど、うんうん、こっちはさ小泉さんの息子さん知ってるからね、うんうん、またやんのみたいな、うん、バカがまたバカ産むみたいなさ、大体、うん、二世議員として出てきた人ってのは大体ひどいっていうのが、うん、あるじゃないですか。安倍ちゃんもそうだしさ、小泉進次郎とかさ、うん、小泉進次郎とかあの大変なことになってるじゃん今やもう、うん、いじられキャラみたいな人でしょ完全に、うん、ね、うん、だからその辺のことを全く興味ない、
うん、何に興味あるんだろうねと思っちゃうん
で
ね、
まあ、その展開でしょやっぱり展開ですか、発想の、うんうん、奇抜さの展開
さ、うん、政治にする必要ないじゃんそういう話なんだよね、うん、だから例えば政治俺最初にね、うん、あのこれはフィクションですと、
うんうん、関係ありません
国、うん、架空の国の出来事ですみたいな出すから、うんうんうん、よっほど強烈な風刺をしてんじゃねえかと思ったわけ、うん、言い訳としてね、うんうんうん、もうバリバリ風刺聞いてつって、うん、もう安倍ちゃんのもうことを悪く言ってんじゃねえかみたいなことを、うんうんうん、思ってワクワクしてたんですよ、何、うんうんうん、にもないね、のんぼりなんだろうね多分ね、
のんぼり、まあ、あと、そういう痛いところ踏まない踏み込まないあたりの、うんうんうん、センスってのは本当抜群だなと思うのさ、うんうんうん、寅さんですら、うんうん、難民問題みたいなことやったじゃない急にでもこの映画の中でそれを踏み込んでしまうとまずいわけでしょ、だからその安全牌のところで踏み込む気配なところは抜群だなと、何にも心に沿わなかったですよ、
そうそう、浅瀬でパチャパチャやってる感じだよね本当にね、
アメリカのさ政治コメディとか政治ドラマとかさ、まあ、映画でもそうだけどさ、うん、ちょっと毒気があるじゃないですか、うんうんうん、俺一番面白かったのは、うん、デーブだっけ、大統領がさ、うん、影武者使ってさ、シガニー・ウィーバーが出てるってさ、うん、影武者職員たちいるからって影武者呼んできたらさ、うん、大統領がビューテラーが死んじゃうんだよ、うん、急に影武者にその大統領しばらくフリしてろっつって、うん、いやーちょっとっつって、ね、やってて、うんうん、でシガニー・ウィーバーはさすがに夫婦だから、うんうんうん、ちょっと気づくっていう感じの、うん、まあラブコメなんですよ、うん、基本、うんうん、それがさ、テレビの画面でさ、オリバーストーンが出てきてさ、うん、いいですかこの写真とこの写真見てくださいみたいな、うん、でこの影とこの影が違いますと、うんうんうん、これ影武者になってるんですよ、うん、全く別人ですみたいな、オリバーストーンが言ってると、うんうん、会場中がドッカンわっ笑うっていう、陰謀ですって笑うっていう、オリバーストーンもよくこんな役引き受けたなと、おアイバン・ライトマンかなあれ監督は、うん、あれ笑ったけどね、うんうん、うちは受けにしてもすごい陰謀ですって言ったら客が笑わない
すごいね
すごいなっていうさ、そういうちょっとこう、うん、薬とできる部分もないし、うんうん、俺最初に消費税上げかかってくるのやろうてめえって言われたんで、うんうん、あ消費税のことなんか言うのかなと思ったらさ、うん、言わねえみたいな、うん、それっきり
みたいな、まあね、本当にねなんかこう、うん、なんだろう、人の感情がなんか繋がってない気がするんだよね、カットカットで。
だシチュエーションコメディだからね、その場その場で面白ければ。
そうそうそうそう、うん、草刈正雄がさ、うん、こう写真見せられてさ、うん、ああこんなのはさ今まで散々、うん、暴力団との関係なんて散々言われたことなんで大したことねえよって言われて、うん、でゴルフ の、 ボールをちょっといかさまちして、うん、ところ見せられたら、うんうん、もう次のカットでやめまーす、記者会見開いてやめまーす、アロハ来てやめまーす、
もうやんなりました
っつって、面白い
かそうだろうね、おそうじゃん、面白いか勘弁
してくれよと
これ面白いと思ってやってるよね、
これ何なの、俺何で本当に何を見せられてるの
スライダーだと
本当に勘弁してくれよっていう感じなんだよね、
またさ演技上手いじゃん、基本的にディーン・フジオカさん以外はみんな演技上手いからさ見れちゃうんですよ、うん、なんとなく、いやーなんかぬるま湯に使ったらいい仕事だなと思って、うん、こうやってね、うん、何百万だか何千万だかもらってるんだろうからさ、うん、まあいい仕事だなと、でも記憶にございませんっていうのは横を見て、うん、ちょっとこっちが期待してるものっていうのはさ、うん、やっぱりこういつ その記憶喪失であるっていうことがバレるかとか、この現政権に対して今の俺たちの生きてるこの世の中 の、 あの自民党政権に対してなんか嫌味ちょっとやってくれるんだろうとか期待するわけじゃないですか。だって記憶にございませんってことですよ。リアルにやった政権だから、ロッキード事件のとかね、ちょっとこう留飲が下がることをやってくれるんじゃないかなと思ったら、なんもねえびっくりしちゃった。それ安倍ちゃんこれ見て喜びますわ。安倍ちゃん見た注射会で。
あ、そうなの。
安倍ちゃん、安倍ちゃん絶賛です。
あ、そうなの。
マジで。
うん、面白いです。そりゃそうだろうよ。だって何にもあんたに対して刺さるものがないもんね。
ないね。ああ、ひどいね。
いや、こんな、ね、こんなんでね、あの世の中回ると思ったら大間違い
ね。本当だよ。うん、
大統領のあの一件ね、あのアメリカの大統領の一件でもさ。そんなんでアメリカと腹割って話せるぐらいだったら苦労はしねえよみたいな。
あのさ、さくらんぼ、さくらんぼを最初持ってくるじゃん、はいはい、なんか農家の人、食べてください食べてくださいって言ってさ、別にあそこでさ、なんか自由化、さくらんぼの自由化とかアメリカンチェリーの自由化問題とかって全然出てないよね。で急に大統領となんか飯食ってる時にアメリカンチェリーが私好きなん美味しいんですよとかって言い出して、そこで初めて出るじゃん、自由化的な、なんかさ関税を下げろみたいな、あそこでつながる、あもしかしてあそこのさくらんぼとつながってんだとかって思う、つなぎもへシチュエーションコメディっていうことにしてもつながりすごく悪くない。
悪いよ、
説明もないし
思いつき
何 なのこれ。
まあまあ、まあ、あの分かりやすく言うと老化現象なんじゃないつまり我慢できないんですよ、いろんなことが。もう出したらすぐ、もうとにかくおっぱいだったらすぐ触らなくなって、もう我慢できなくなっちゃうんですよ。じっくりここで一回ポール立てといて、こっち側で一回伏線張っといて、別の方に流しといて、こっち側でほらっていうさ、そういうもう驚かせ方をする。体力、頭の体力が、まあ分かりやすく言うとなくなっちゃってるんじゃないのっていう。でも真田丸って最近の作品のはずだしな。
そうだよね。
でもあのなんて好きな人はさ、やっぱりこういうふうに世の中が見えている三谷幸喜の世界が好きなんでしょうね。残念ながら俺はこういうふうに世の中見えない。そしてさ、サラダマン見たら、え、こんななのって思ってちょっとがっかりするかもしれないし、戦国ってこんな緩いのみたいなさ、みんなのお友達みたいな感じになっちゃうのみたいな感じですけど、
から見てねえんだよな、
うん、明らかに新選組は滑ったから、
あそう、
新選組は滑ってます、あれはなんかあの、あ本当にね、ちょっと資料を一応調べたんでしょうけど、あのそれは三谷さんいくらなんでもちょっと それはいくらなんでもちょっと無茶ですわっていう、
あそう、
うん、無茶ですわっていうさ感じ の、あの大失敗作だと俺は思ってるんで、これを見てハートフルだと別に思わないし、現実の政治の特に安倍ちゃんの、自民党政権になってから、ちょっといろいろひどいじゃん。ちょっと昔はもうちょっと、分け前をくれたのにさ、昔は本当に俺たちに対して分け前をくんなくなっちゃったじゃない。で
身内だけで分けてね、
本当に身内だけで分けて、であそっか、俺たち投票権、ほら投票する人数もう投票する人も減ってるし、自民党政権が何をやっても安泰だと思ってるんで、もう本当に水だけでお金囲っちゃってるんですよ。それがなんとなくもうさすがに俺みたいなのんぼりでも見えてきてるっていう状況で、いや安倍政権ひどいぞってみんなが言う。でこの社会の状況で人と人とか政治家であろうとなんだろうと心を正せばみんな友達みたいな、何言ってんだって話ですよ。いやね、あのつまんないですこれ。苦痛でした。
苦痛だったね。
去年ちょっと上映前にドーンとちょっとなんか 番宣とかやってたけど、その後全く誰も何も語らないというか、
そう、
映画評とか全然出てこない。
だって盛り上がらないんだもん、別に。
全然盛り上がらない。
全く盛り上がらなかったも
ん、うん。石田ゆり子と、あの、ね、中井貴一さんが、最後和解するのを最後こうドラマチックに盛り上げたいのかもしれんけど、いやいや、そんなんてお前話は終わらんだろうと。小池ゆり子が変な踊りするあたりもさ、
これ。小池ゆり子が変な踊り、
うわ、小池ゆり子。
石田ゆり子の
代わりに。しょうがなくやるって言
う
でしょ。
顔しかめたことないけど
ね。まあ生放送だから穴を開けるわけにはいかないと思うんですって。ね、
別にこういうゲームでおっぱい揺らしてくれるわけでもなく、
すんまん、
多分辛抱足らなくなってるし、誰も止めないんだと思います。だって三谷幸喜がやるって言うとお金が動くから、もうあそこまで行くと、まあ、あの 今連載している、うん、あの島耕作シリーズに同じと似た匂いを感じますね。
うん、現象として。
もう現象としてはもう、うん、あ、もう、まあ、もう老化だなと。でも老化だけども、やっぱり、うん、あの島耕作っていう名前出すとお金が動くんですよ。うんうん、
あ、まあまあまあ、結局ね、安倍政権と同じことやってるわけですよ。
そうそうそうそう、そう、そう、
あの。身内だけで金もらって金回して、うんうん、身内だけで、ね、富士グループっていう中で金回してりゃいいやっていうことでやってるわけですよ、結局。
それが風刺ってこと
ですね。そうそうそう、この映画の記憶にございませんの映画システム自体がもう安倍政権なんですよ。そういうこと。
すげえ結論。
そうなの、
だからあの三谷幸喜は自らの身を張ってやばいぞっていうことを言ってるんですよ。俺を見ろと、ね、
俺は腐敗してるぞ。
そうそうそうそう。
お前ら目を覚ませと。
俺の腐敗史を嗅げと。そして目を覚ませと。いうふうに思って言ってるんですよ。
で、まあ、2回やってみた結果、どうですか、近藤君、はい、映画祭としては。
前回の寅さんと、いや、今回やってみた
手応えどうですか。
手応えありです。
ありです。
ありです。手応えあり。
君も大成功、自分の心の中だけで生きてる。
大成功。第1回目としては大成功。
じゃあ2回目も。
この2回目も
ある。2回目もある。それは俺たち決めることだから。近藤君は決めることだから。
年末あたりに、あの、もう1回
目。もう年内にやるの？
年内にやる。
もう1回やるの？
年内にあるかもしれない。
もう1回やるんですか？
あの、いろいろね、あの、コンフィデンスマン JP プリンセス編とか。
いいよ！
なんかいろいろ、期待できる作
品。なんでメジャー作、好きよね。
そう、やっぱメジャー作で取り上げてさ、なんかわーっとほら、コロナ明けてさ、うわっ、ドッカーンみたいなさ、
それ景気よく
行
きましょう、
景気よく行きましょうみたいなね、ちょっと沈んでる中でね、景気よく行きましょう、このポッドキャスト聞いてみたいなね、
まあその気持ちはありますよ、ちょっと笑ってほしいというか、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
なので、メジャー作品がいいと。
メジャー作品がいいですね。ああ、あのさ、ほら、あの、リスナーもさ、ああ、あの作品ね、みたいな。あ、記憶もございませんね、と。あ、男は辛いよね、みたいな。
ああ、俺ちょっと見に行こうと思ってたんだよね。どうなんだろう、みたいな。
ああ、
そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
どっかの身も知らないような、なんか、低予算映画を取り上げるよりも。
独裁者、古賀とかね。まあ、面白いんですけど、面白いんだけど。え、何それみたいな。
そうね。
そうそう。
たまにはね。
たまにはね、こう、ドンカーンとね。
じゃあ第2回もやります
。ありますね、これ手応えありました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあよろしくお願いします。
ラインナップ期待してください。
はい、
ありがとうございました。